それでは始めていきたいと思います。29回目のね、インタビューチャンネルです。よろしくお願いします。インタビューチャンネルはですね、これから始めていく人のためにですね、始めています。やっています。一歩先に行ってる人の、事例だとか、どんな風にやってきたかっていう経験っていうのはすごくね、役に立つと思いますんで、一歩行く、ちょっと先を行く人のね、話が気軽に聞けるっていう趣旨でやっています。ではですね、早速始めていきたいと思います。ウシさんよろしくお願いします。
お願いします。
じゃ早速ですけども、簡単に自己紹介お願いできますか？
ウッシーと申します。年齢は34歳で東海地方に住んでいます。職業は2023年の夏に退職して、今は専業大家さんをしてます。不動産投資歴は8年ぐらいで、物件は RC5 棟を持ってます。今94戸になりました。家賃年収は6400万で、総投資額は6億7000万円になります。
ね、結構な規模になってきましたね。
気づいたら。
ですね。で、所有物件一覧ですね。最初に、全体像が分かるとね、皆さん分かりやすいと思いますので、2016年に始めて、2017年に10月に1棟買いましたと。っていうところから始まって、面白いのがですね、8000万、6000万で、そんなに大きくないところから始めて、で、最後に、もう、ぶったまげるような大きな物件に行ったというね、この辺が面白いなというところですね。で、この辺のエピソードをいろいろ聞いていきたいと思います。で、そもそも、この不動産投資に興味が湧いたきっかけからちょっと教えてもらっていいですか？
まず、初めに主人が、不動産投資を始めたいっていうふうに、言ってて。で、それで、セミリタイアしたいから、ちょっと一緒に手伝ってほしいなっていうふうに言われて。で、私も二人とも会社員を辞めれるんだったら、いいなと思って、家庭を、二人で、うまくしていきたいっていう思いで、不動産投資やってみようと思いました。
割とそういうパターンってね、旦那さん頑張ってねって、私は、応援するわ、ぐらいの、あんまりこう自分事にならないと思うんですけど、ウシーさんは最初から自分事だったんですか？それとも、頑張ってねって、ちょっとこう他人事というか、そっから徐々にこう引き込まれたのかって、その辺はどうだったんですか？
本当に勉強段階では本当に自分もやるのかなっていう感じだったんですけど、そういうセミナーとか参加して、でもやっぱり二人で頑張ってやった方がいいかなと思って、最初から、私も一緒に頑張るっていうふうに思ってました。
なるほど。じゃあ勉強していく段階で、よし、もうやるんだったら一緒にやろうっていう、そんな感じだったんですね。
そうですね。
いろんなね、セミナー参加され、なんかその辺のエピソードもちょっと、どんなふうに、最初ね、本読んだりとかって、その辺、多分皆さんね、これから始める方は参考になると思うんです。その辺もちょっと教えてもらっていいです？
最初は、やっぱり、たくさん本を読んで、勉強するっていう形だったんですけど、セミナーとかにも参加した方がいいかなっていうふうに思って、で、インターネットに載ってる単発の業者さんがやってるセミナーとか、
無料のやつとかね。
そうですね、はい。とか、あと、不動産投資家の人が主催してるセミナーに、夫婦で参加してました。
おお、なるほど。んな中で、そこで出会った不動産賃貸業で生計立ててる人が出てきた感じですかね。
そうですね。それで、私もどこかの会に入って、不動産投資やりたいなっていうふうに思ってたんで。で、その中で、村田さんの会もともと本で知ってたんですけど、で、そのセミナーの中でも噂とか聞いて、で、いいなと思って、村田さんの会に入ったっていう感じですね。
なるほど。直接、 じゃあ、その中で、村田さんがやってる、村田っていう人がやってる会ってどうなんですかねみたいな、そんな話をちょっと聞いてみたんですね。
あ、そうですね、はい。
そんな感じだったんですね。なるほど、なるほど。で、そこだったら、まあ、じゃあやってみようかな、みたいな感じで、ですかね。
そうですね。
なるほど、なるほど。で、私たちもできるんだろうな、みたいな感じってのは、どんなとこ、どういう、こう、話を聞いたとか、なんか覚えてるとこあります？
と、やっぱりセミナー参加してみて、まあ、私たちと似たような属性の人が買ってるっていうのが分かったんで、
おお、なるほど。
ちゃんとやれば、全然購入とか運営もできるんだろうなっていうイメージが湧きました。
なるほど、なるほど。似たような属性で、同じような感じの人たちが、と触れることができたんですね。ラッキーですね。
そうですね。まあ、その会社員の方でっていう感じの人には、話聞くことができたんで。
なるほど、なるほど。じゃあ、セミナーに行ったら、なんか似たような感じの人にちょっと声かけてみたりとか、なんか懇親会とか、積極的にちょっと声かけてみたりとかした感じなんですか？
そうですね。懇親会に参加して、お話、仲良くなって、話、聞くっていう感じですね。
なるほど、なるほど。で、なんか、私たちにもできそうだ、みたいな。そういったところで、こう、なんとなくキャッチできたわけですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。ました。と、この、おじいさんがね、祖父が大家さんだったって、この辺の話もじゃあ教えてもらっていいです？
で、本当に結婚するまで全くそういう投資とか副収入を得るっていうことに興味なかったんですけど、で、その主人が不動産投資の話を始めてから、あ、そういえばうちのおじいちゃん、大家さんだったなって思い出して。で、そのおじいちゃんが運営してるのも見てたから、まあ、物件の運営についてはイメージができてて、その物件購入方法は分からなかったけど、客付けとかのとこはなんとなく分かったんで、ちょっと入りやすかったっていうのはありますね。
なるほど、なるほど。割と近所でとかですかね。おじいさんって割と近所に住んでた感じですか？
そうですね。もう本当に、実家の近くに住んでて、で、そのおじいちゃんの物件自体も家の近くだったんで。
おじいちゃんの物件って、大きかったんですか？小さく、その普通の木造のアパートみたいな、そんな感じだった。
そうですね、アパートですね。
なるほど、なるほど。なんか、本当に、まあ、2階建てのアパートみたいな感じ
はい。
があって、それをちょっと自分で掃除したりとかっていう、大家さんみたいな感じでやってたんですかね。
そうですね、はい。
なるほど、なるほど。じゃあ、だいぶ身近な存在だったわけですね、その賃貸経営ね。
そうですね、短すぎてなんかあんまり思い出せなかったっていう感じですね。
なるほど、なるほど。ちょっとじゃあ、入りやすかったっていうところもあったかもしれないです ね。
そうですね。
そしたら、その興味が湧いてっていうところから、じゃあ、うちに入るっていうところまで、入会するまでっていうところ、まあ、先ほど少し聞きましたけども、どんな感じですかね。先ほどちょっと聞きましたけど、属性もちょうどいいからっていうふうに言われたんですかね。
あ、そうですね。その、たまたまセミナーで、仲良くなった人が、絶対おすすめだよっていうふうに言ってくれて、で、属性も合うから、いいと思うっていうふうに、後押ししてくれたんで。
それ、うちの会員さんだったんですか？それとも全然関係ない？
全然関係ない人でした。
なんですか？
はい。
ありがたいですね。
はい。
なるほど。で、この次のこの RC を買わないとっていうところも、ちょっとじゃあ、ちょっと教えてもらっていいです？
そうですね。まあ、そういうセミナーで出会った人で、専業大家の人は、大体 RC を持ってるなっていうのが分かって。
リサーチ力すごいっすね。
はい。で、多分、 買い続けるには RC じゃないと無理なんじゃないのかなっていうふうに思って。
直感的に。
はい。
お
まあ、いろいろ本も読んでたんで。
ー。うんうん。
で、なんか、最初からやりたいなっていうのは思いましたね。RC。
なるほ
はい。
ど。なるほど。その辺の、ちょっと、何ですかね。枠というか、自分の制限がなかったからですね。いいですね。
ですね。なんかあまり怖いとかはそんなになかったですね。
なるほど、なるほど。よし、私はやるぞ、という。
はい。
ね。なるほどね。で、レバレッジを最大限使って、っていうことも考えてたということね。
そうですね。それも本とかでやっぱり属性最大限に1回目から使った方がいいなっていうふうに思って。
確かにね、効率は抜群にいいですからね、そちらもね。
はい。
なるほど、なるほど。わかりました。そして、じゃあ入会後どんなふうにな感じでしたかね。
入会後は、まあ、そこから初めてその会員さんとかともお話ししたんですけど、でも皆さん多分すごい購入されてて、結果を出してる方ばっかりだったので、まあ、しっかり実践すればちゃんとやれるんだろうなっていうふうに思いました。
どっかの、なんかセミナーとか、なんかでうちの会の、なんか主催のやつになんか、参加されたんですかね、そしたら。
多分、最初の方はセミナー参加しなかったんですけど、グルコンとかをもう最初から聞いてたかもしれないです。
なるほど、なるほ
はい。
ど。なるほどね。ズームかなんかで、グルコンしょっちゅうやってるんで、そこでいろいろあれだったんですかね。
はい。
ね。あとトレーナーもたくさんいるというところです
そうですね。たくさんいるから、相談もしやすいのかなっていうふうに思って。
かね。なるほどですね。で、この目標を設定をしたわけですかね。最初からもう、じゃあ、家賃収入1億円を目指すぞっていう、ちょっとビッグな目標を立ったわけですかね。
まあ、多分若干控えめに CF 1000とかだったとは思うんです
な
け
る
ど、
ほど、
でも、
なるほど。
心の中では思ってましたね。
なるほ
て
ど。
か、
ね、
1
目
億
標
円い
は
か
大
ない
きい
と
わけ
な
です
っていうふう
ね。
に思ってました。はい。
なるほど。いや、まずは、キャッシュロー1000万を、まずはゲットして、それ
は
から、
い。
いつかはいけるといいなっていう、そんなぐらいですかね。
そうですね。
なるほど。わかりました。で、これをじゃあ達成するんだったら、もうアルティメットを受けようということで、もうすぐに、じゃあ、申し込みされたんですかね。
もうすぐ申し込みしましたね。
で、じゃあどうだったかっていうところですね。で、入会後、どんな感じでしたか？
入会後は、グルコンオーディオプログラム、そうですね。グルコンを、過去のやつも全部聞きましたね。
おお、なるほど。オーディオプログラムっていうのがね、40本あると思うんですけど、それ以外に、過去のやつも、全部、まあ今はね、フルオープン、アルティメットだとフルオープンになってると思うんですけど、結構なボリュームとかすごい量あると思うんですけど、あれ全部聞いたってことなんですか？
そうですね。
すごい。
当時、車通勤だったんで、なんか車の中で全部聞いてましたね。
すごいね。
はい。
まあね、なかなか不動産ってこう情報が劣化しないというか、銀行とかの話はね、すぐ劣化するんですけど、そうじゃない
はい。
ことって劣化しないですからね、勉強になりますよね。
そうですね。あと一番良かったのが、まあそういう不動産投資の過去のこととか、歴史とか時勢が分かって、で、不動産会社とか管理会社さんとかの、会話に役立てたなと思います。
なるほど。
はい。いや、昔はこうだったよね、みたいな話って絶対、不動産屋さんとかってしたいと思うんですよ。
なるほど
で、それが、
ね。
すごい役に立ちました。
その視点はなかったな。なるほど。そう
結
す
構、ベテランさんとかだと、昔のこと何でも知ってるじゃないですか。で、そこでの会話とかに役に立てれたなと思います。
なるほど。昔はね、SMBC がガンガン出しててね、みたいな。
そんな感じです。はい。
知らんけど言えたりしますよね。ひどい。 なるほどね。それは面白いですね。なるほど、なるほど。勉強になります。なるほどです
あとは運営のとこもグルコンって
ね。
全部やってるんで、
うん。うんうん。
まあ、聞くと自分も体験したような感じになれて、
うんうん。
すごいそこも勉強になりました。
なるんですね。なんか、いいと思ってる雰囲気になりますよね。なんとなく
そうで
ね。
すね。
なるほど、なるほど。あと、マニュアルもね、いっぱい何度も読まれたんですね。
そうですね。マニュアルも何回も読んで、それでもうそこで多分アルティメットも始まってたんで、トレーナーへの質問をマニュアルに書いてあることはなるべくしないようにしようと思って、
おお、なるほど、なるほど。
で、マニュアルはちょっと今結構忘れちゃったんですけど、その当時は めちゃくちゃ読んでました。
なるほど、なるほどですね。
はい。
したら、じゃあ、1棟目購入するまでっていうのが、このアルティメットを受けてから7ヶ月間だったっていうね。じゃあ、この7ヶ月間の、なんか、まあ、後でね、ちょっと詳しくお聞きしたいなと思うんですけど、じゃあ、二棟目っていう、二棟目以降の話もね、ちょっと全体像をお話ししていただいていいです？
2棟目以降は3棟目、2棟目3棟目は私が思ってたよりスムーズに購入できたんですけど、で4棟目が結構間が空いちゃって、で気持ち的にはかなり焦ったんですけど、でただその買えない時期もずっとアルティメットに入ってたんで、で、トレーナーとのミーティングは、ずっと続けてたんで、
定期的にずっとやってたんですね。
はい。なんで、なんか間違って違う投資法に行ったりすることもせず、ちゃんと、買うべきものをまた買えたかなっていうふうに思ってます。
この一番最後のところは、だんだんこう自信が持てるようになったというのが一番大きいところですよね。
そうですね。4投目買ったあたりから、もう、まあ、なんかまぐれとかじゃないなと思って、自分でやるべきことをやったら買えるんだなっていうふうに思って、で、その不動産屋さんとか、銀行への交渉も上手にやれるようになってきました。
なるほどですね。じゃあ、ちょっと具体的に、じゃあ、1棟目からちょっと聞いていきましょうかね。この1棟目。ちょうど2017年っていうと、もう、不動産がめちゃくちゃ盛り上がってて、ちょっとブレーキがかけたぐらいの時期だったんですけど、この辺、ね、時期、この物件が買えるかどうかって、この辺どんな感じでした？ 7 ヶ月間どんな動きをされたとか、ちょっと教えてもらっていいです？
7ヶ月間は、まあ、物件を探すのと同時に、あと銀行開拓を並行してやっていくっていうのを続けてて、で、そんな中でこの物件が出てきたっていう感じですね。
なるほど、なるほど。で、当時、ちょうど都銀が使えるか使えないかギリギリで、ちょうど微妙な時期ですよね。
で、すごい、都銀を当てにしてたんですね。
当てにしてたんだ
当
ね。
てにしてたんですよ。
なるほど、なるほ
都
ど。
銀があれば全国買えるじゃんって思っ
いけ
て、
るぞと。
はい。もうすごい、全国の物件見てやってたんですけど、ちょうどダメですよっていうふうに言われちゃって、打診して OK だったんですけど、なんか、次のタイミングからちょっともう閉まっちゃったんでっていうふうに言われて、
ガーンですね。
はい。すっごいショックだったんですけど。
ちょうどじゃあ7ヶ月間の間に閉まったんですね。
間に閉まっちゃいました。
あらー めちゃショックでしたね、じゃあね。
めちゃくちゃショックで、まあ、でも、都銀の次は地銀どうせ開拓しないとなと思ってたんで、また違う道で頑張るしかないなって思いました。
もうこんなもんでめげてる場合じゃないと。
はい。
ちょっとね、気合を入れ直して動いたわけですね。で、これが物件が出てきましたよと。どんな感じで出てきたんですか？
この物件は、 普通に、ポータルサイトに載ってて、
おお、なるほど。
はい。で、そのまま、まあ、いい物件だと思うけど、ちょっと地図上で見ても立地的にはあんまり微妙なのかなっていうふうには思ってたんですよ。だ
ちょっ
け
と今。
ど、一応、ヒアリング行こうかなっていうふうに思って、ヒアリングしに行って、で、そしたら結構ヒアリングの内容が悪かったんですね。客付け難しそうだなっていうので。はい。で、それをトレーナーに、一回相談したんですね。ちょっと見に行ったけど、微妙でしたっていうふうに。で、ただその時に、トレーナーが、なんかもう一回、ヒアリングしてみたらっていうふうに言ってくれて、なんか悪そうな物件に見えないけどねっていうふうに教えてくれて。
おお、なるほど。
はい。で、その、次の週にまたすぐヒアリングしに行ったんですね。
おほほほ。
で、そのヒアリングのコツとかもその時教えてくれたんで、
なるほど。
はい、トレーナーさんが。なんで、まあ、それをちょっと頭に入れつつヒアリングしてみたら、まあ、確かに、ちょっと難しいかもしれないけど、でも、その、何社かはポジティブな返事をもらえて、で、まあ、多分これだったらいけるんだろうなっていうのが見えてきました。
ちなみに何社ぐらいヒアリングしたんですか、全部で。
で、何社だったかちょっと忘れちゃったんですけど、1回目4人聞いて、2回目も4人聞いたんですよ。
ほうほうほうほう。まあ、8
会
社かだっ
社
たら、
被ってるかもしれないけど、
なるほど。で
8
も、
回って感じですね。
8回はやったと。
はい。
ほうほうほうほう。
ちょっと人も被ってるかもしれないんですけど、44って覚えてるんで。
で、その内容が、1回目は、まあ、そんなにポジティブじゃなかったけど、2回目が、じゃあ、割と詳しく聞けたわけだね。そしたら。
そうですね。もう本当に全然当時はヒアリングスキルなかったんで、多分今だったら1回目で OK って思えるんですけど、2回目でようやく判断できました。
なるほど。ちなみに、最終的に、どういうところがこれいけるっていう、分岐点というか、もしいけるって思えたところだったんですか？
比較的物件の近くの、管理会社の店長が、まあ、この値段価格設定だったら、いけると思うっていう回答をしてくれて。で、もし購入したらぜひ任せてくださいっていうふうに言ってくれたんで。
なるほど。
はい。
これいけると。
ですね。それで、じゃあ、任せてくださいって言われるぐらいだから大丈夫かなっていうふうに思いました。はい。
なるほど。多分これ、初めての方はよくわかんないところがあるかもしれない。ちょっとだけ僕がちょっと解説だけさせていただくと、そこまでの、任せてくださいって言わせたウッシーさんが良かったと思います。
そうですね。
あんまり、やっぱりね、大事なポイントだったり、ちゃんと、御社と人間関係作りながら丁寧にやりますよっていう、ちゃんとね、その辺がね、コミュニケーションうまくできたんだと思うんですよね。なので、あ、この大家さんだったら、このウッシーさんだったら、ちゃんと運営できるなって、ちゃんと管理、任せてもらったら運営できるなって思ってくれたんだと思うんで、これは、すごい良かったんじゃないかなと思いますね。いいですね。というね、背景、いきなり、店長さんが OK 出すわけではないと思うんで、あの辺はコミュニケーションだったり、いろいろグルコン聞いたりとかね、その辺の多分ノウハウとか勉強が聞いたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとごめんなさい、続きいきましょうか。
で、まあ、ヒアリングは OK っていうのが分かって。で、有志は、 これは、トレーナーが助けてくれて、
うん、うん、うん。
銀行を紹介していただいたんですね。
なるほど。
はい。いろいろ銀行開拓もしてたんですけど、エリア的にはハマらなくて、自分がやってたとこが。でも、その紹介していただいたとこにちょうどハマるって感じでした。
なるほど。で、普通に、じゃあ、フルローンゲットできたわけですかね。
これは、オーバーローンでしたね。
オーバーロンがいきなり一目で出た。
はい。
なるほど。よかったですね。
本当にラッキーでした。
ラッキーでしたね。
はい。
もう本当に初期費から何から全部出たって感じなんですか、これは。
そうですね。全部出ました。
うわー、じゃあ手出しゼロ。
手出しゼロです。
うわー、それはいいスタート切れましたね。
はい。
じゃあヒアリングしっかりもう一回やって、本当によかったね。
そうですね。本当にこれ、多分、結構売れ残り感もあったんで、
そうだったんですね。
ちょっと入居付けのところで辞めた人もいたのかなっていうふうに思いました。
なるほどね。じゃヒアリングをしっかりできた自分の技能の勝利ですよね。じゃあね。ヒアリングの重要性がすごく認識できた物件ですね、ここでね。
そうですね。今でも入居は、決まるので、多分本当に、この一投目ですごいヒアリング力は鍛えられましたね。
なるほどね。じゃあ、すごくいい成功体験積みましたね。ありがとうございます。ちょっと2投目行きましょうか。じゃあ、2投目の話もちょっと教えてもらっていいです？
2棟目はですね、物件は、これもネットに載ってた物件です。
ほうほうほう。
で、結構地元の業者さんが仲介してて、で、買い付け順を必ず守りますっていうことで、2番手になったんですね。で、これも、そこから融資先を探したんですよ。で、これも、地銀で、融資、銀行開拓ができて、なんで初めて、銀行開拓できて買えた物件です。
自力で開拓できたわけですね。
はい。
初開拓物件ですね。なるほど。で、これも、じゃあフルローンをゲットできた感じですか。
これは、ちょっとだけ上乗せしてくれましたね。多分数百万円。
なるほど。
はい。
ちょいオーバーですね。
ちょいオーバーですね。
資金効率いいですね。
そうですね。
なるほど。じゃあ、これも銀行初開拓して、ちょっとちょい上乗せしてもらって、で、イヤリングもじゃあ、前回に習ってちゃんとしてっていう感じですかね。
そうですね。これはもう本当にヒアリングは簡単でしたね。
そうでしたか。
というか、入居付けしやすい物件だったんで。
なるほど。じゃあもう、これも全然いけるなっていうふうに手応えね。でも2番手だったけど、じゃあ変えたっていうことは1番手の方が、うまくいかなかったっていうことですかね。
そうですね。一番手の人が融資つかなくて回ってきたっていう感じですね。
なるほど。見ました。ここは大丈夫ですかね、2投目は。こんなもんですかね。
はい。
じゃあちょっとサクッと。じゃあ3投目いきましょうか。じゃあこの超ラッキー物件っていうのもね、ちょっと教えてもらっていいですか。
この物件は、他の物件の現地ヒアリングしてたときに、たまたま入った管理会社さんに、この物件買おうと思ってるんです、教えてくださいって言って、話してたら、その担当者の方が、今、店長がこれよりもっといい物件売ってますよっていうふうに教えてくれて で、こっちの物件の方が、多分利回りか築年数かでなんかいいから、こっちをもう検討してくださいって言って紹介してくれたんですね。
なるほど。
はい。
ラッキーでしたね。
ラッキーでした。
なるほど。そうすると、じゃあ、クローズというか、全然 表に出てない物件だったんですか？
売り出したばっかりで、まあ、フルオープンとかにはなってないみたいでした。知り合いの人に紹介してるっていうか、もともと
なるほ
つなが
ど。
りのある人にまずは紹介してる中で、たまたま私が、
飛び込んだと。
飛び込んでいったんで、紹介してくれたっていう感じですね。
なるほど。これ、現地に行くとそういうラッキーがあるんですよね。
そうですね、本当に。
ねえ。なるほど、なるほど。それはありがたいっていうことで。で、それをキャッチして。で、これ、買い付け順とか、どんな動きで、こう、物件が流れて、こう、動いていったんですか？
これは、融資固い順で、まあ、他の購入したい人もいたんですけど、で、プラス、融資先なんか紹介してもらえませんかって、店長さんに聞いたんですよ。
なる
はい。自分で融資つけるとこあるんですけど、ちょっと滑り止め欲しいんですよっていうふうに話して。
ほど。おお、なるほど。よく言いましたね。よかったですね。
で、そしたら、全然紹介しますっていうふうに、紹介してくれて。で、それはもともと、今の、売り主さんが使ってる銀行をそのまま引き継ぐっていう感じでしたね。
なるほど、なるほど。
はい。
そしたら話早いじゃないかと。ということ
そう
です
で
ね。
す。はい。
なるほど。でも、そうすると、ウッシーさんにだけ紹介してくれたっていうことになりますよね。そこの銀行さんを。
そうですね。多分、そうやって聞いた人が偶然いなかったんじゃないかなって思います。
おお。ということは、言ったもん勝ちだったっていうことですか？
そうですね。全然、普通に、なんかもしかして銀行ありますか？っていうふうに聞いたら、ありますありますって感じだったんで。
なるほど。もしかして現地に面と向かってちゃんと資料もらって、面と向かってやりとりしてたのって、牛さんだけだったかもしれないですね。ひょっとかすると。
そうかもしれないですね。結構早い段階で行ってたのかもしれないですね。
なるほどね。
はい。
本当にタイミング、じゃあちょっと紹介しようかなって、数名にメールか電話かかけ、や、始めた時にちょうどウッシーさんが現れて、紹介してくださいって言ったから、ああ、じゃあいいっすよっていう、そんな感じだったかもしれないですね。
そうですね。
はあ、これは超ラッキー物件ですわ。
はい。
なるほど。で、結局自分のが探した、銀行じゃなくて、紹介した銀行で融資がついたってことなんですか？
そうですね。まあ、多分そっちの紹介してもらった方が条件良さそうだなっていうふうに思って。本命のとこにも出してたかもしれないんですけど、結局その紹介してもらったとこで買いました。
なるほど。じゃあ、融資先一つ、またゲットしたっていうことですね。
そうですね。
いやー、それは良かったですね。
はい。
動いた甲斐がありましたね。
本当に。
なるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと次行きますね。じゃあ4投目いきましょうかね。じゃあ4投目の話も、このお詫びでって、これなんだそりゃっていうことなんですけど、これはちょっと教えてもらっていいです？
4棟目は、これの1個前に買えそうな物件があって、で、その物件は融資もついたんですけど、同時にもう1人、融資のついた人がいて、で、融資が固い順だったんで、まあ、2人同時に融資がついちゃって、で、そしたら、仲介さんが、その物件買うんだったら、売り主さんが持ってる別荘地も一緒に買ってくれる人に売りますっていうふうに、ちょっと条件を変更されたんですね。
なるほど。別荘までついちゃった。
別荘までついちゃって、で、なんか金額も150万円ぐらい微妙に上がって、で、別荘地はもう本当に寂れたところです。
あ、そうなんです
山
ね。
の中の、森みたいな感じです。
別荘とは聞こえはいいけど、だいぶやばいなという感じですかね。
元別荘地っていう感じですね。
元別荘。
はい。
なるほど。 なるほど。住めん、っていうかもう全然別荘じゃねえよみたいな感じです
そう
ね。
ですね。
なるほ
森ですね、森。
ど。森。
森で
ああ。
した。
なるほど。その別荘付きでその物件がプラスいくらになったとか覚えてます？
プラス150万円。
なるほど。ほうほう。150万だったら、まあ、いいんじゃねえみたいな気もしなくはないですけど、なんで辞めたんですか？
で、それで、トレーナーに相談したんですね、すぐに。ただもうその別荘地多分、買っちゃったら一生売れなくて一生負債になるから、
なるほど。
やめた方がいいよっていうふうに教えてくれて。
なるほど。ああ、そんぐらいやばいとこだったね。
はい。
なるほど。
で、それで、私は、やめとこうって思ったって感じですね、その物件は。
なるほど。なるほど。で、どうやったらお詫びになったんですか？それを。
で、その仲介さんに、後からめちゃくちゃ怒ったんですよ、私が。いや、せっかく融資もついたのに、で、融資固い順って言ってたのに、そんな条件変えるなんてひどいじゃないですかっていうふうに、
まあ、確かにね、正論。
怒って、まあ、それ買うか買わないかの時に、すでにそうやって怒ってたんですけどね。で、で、こんなに頑張ったのにっていうふうに言ったりして、クレームの電話を入れてたんですね、その仲介さん。
なるほど。
はい。
ちょっとプリプリしたと。
そうです。で、そしたら、まあ、この件が終わって数ヶ月後に、この間はすみませんでした、お詫びの物件ですって言って持ってきてくれました。
なるほど。で、これが紹介されたと。なるほど。それは良かったですなるほど。いらん別荘がつく物件はずっとがいいですね。
そうですね、条件的にはもう一緒だったんで、価格帯的にも。
まあ、なるほどね。本当にシンプルで良かったですね。トレーナーもナイス判断でしたね。
そうですね、本当にもし相談してなかったら買っちゃうとこだったなっていうふうに思ってました。
よかったですね。一挙の負債を手に入れてしまうところでしたね。解です。ありがとうございます。そしたら、じゃあちょっと、あ、でも、これ一個、もう一個聞きたかったのが、これ、3棟目がですね、2019年で、4棟目が2022年で、3年ぐらい空いてるんですよ。この間何してたんです？
その間は、特に、何もせず、サボり気味だったって感じですね。
触ってたんですね。
サボってました。で、ただ、ゼロではなかったですね。なんとなく、やらなければって思って、ちょっと問い合わせたりはしてました。
なるほど、なるほど。で、ちょっと動きながらもやった風な感じだけども、まあ、あんまり動いてなかった感じですね。
そうですね。一生懸命っていう感じではなかったですね。
で、そこから4棟目ってどうやって、流れが変わったというか、ただふわーっとやってたら4棟目が降ってきたのか、でも、ちょっともう一回スイッチ入れ直してなかったか、その辺はどうですか？
と、やっぱり1年半ぐらい経った時にそろそろ買わなきゃなと思って。で、物件情報を集めるようにして、ちょっと流れが変わってきたっていう感じですね。
なるほど。で、1年半はちょっとふわっとしてたけど、そこからもう一回スイッチ入れ直して、徐々にエンジンかかってきて、で、22年に変えたということですか。なるほど、なるほど。した。そんで、この4棟目が、まあ、ゲットできましたよと。あ、で、4棟目から結構もう自分で一人でバリバリ動いてたってさっきね、おっしゃってたと思うんですけど、もうここからはもう自分でやってた感じですかね。
そうですね。3棟目ぐらいまで主人と一緒にやってたんですけど、4棟目から、その仲介さんとの話も、私がして、で、あと、銀行も、開拓できるようになってきたんで、
あ、自分一人でね。
で、4棟目も、新しい銀行で開拓して買いましたね。
でもヒアリングも自分でできるし、銀行開拓もできるし、業種さんとのコミュニケーションだったり、交渉も自分でできるようになってきた。だいぶ手応えが掴んできた感じですね。
そうですね。ここからすごい自信がつきましたね。
おお、なるほど。4投目からもう、ちょっと、だいぶ自信がついて、
はい。
勢いがついてきた感じですね。なるほど、なるほど。
ま、クレーム入れた仲介さんも優しくしてくれたし、銀行もなんとか開拓できたしっていうので、
だいぶ
自
じ
信
ゃあ、
になりまし
本当
た。
に実績とね、伴って、だいぶ自信になったって感じですね。
はい。
なるほど。そして、なんとの5棟目のね、特大物件。じゃあ、この辺の話をちょっとお聞きしたいんですけども、これはどんな風に見つかって、どんな風に流れ、こう、どんな流れでこれをゲットしたんですかね。ちょっと教えてもらっていいです？
5棟目は、まあ、4棟目買った後に、またちょっとのんびりしちゃったんですね。
なるほど、
で、ただ、4棟目買った時に、まあ、まぐれじゃなくて、私で自身でできるなって思ったのが分かったんで、で、まあ、この5棟目を買う前に、そろそろ、私だけ先に会社員辞めようかなっていうふうに考えて。で、ちょっと会社員続けながらだと、またダラダラ買えない時期を過ごしてしまいそうだなっていうふうに思って。で、まあ、本当に恵まれてることに生活は主人の収入があったんで、不安がなくて。で、2023年に退職して、本気でやろうって決めてから見つけた物件です。
なるほど。でもよくこんな3億3000とかっていう物件を、によくこう、ね、行こうと思ったっていうところがすごいと思う。その辺皆さん多分聞きたいと思うし、質問も来てたんで、その辺いかがですか？
そうですね。で、いろいろ物件見てたら、また買わずに1年ぐらい経ちそう。で、ちょっと早く結果を出さないとなっていうふうに焦り始めたんですね。で、そこで考えたのが、ちょっと金額の大きい物件をドーンと買えば、数年分の成果になるなって思ったんです。
なるほど、なるほ
は
ど。
い。
ちょっとサボったのがチャラになるぞと。
そんな感じです。
なる
で、あと、金額が大きい方が、ライバルが少ないなと思ったんですよ。
ほど。まあまあ、そりゃそうだよね。
はい。
なるほど、なるほど。まあ確かに地方とかね、三重県とかで3億って、ライバルあんまいないと思いますよ、ほぼほぼ。なるほど。そして、
それで、まあ、金額はフルローン前提で自己資金から考えたら、まあ、3億円ぐらいかなっていうふうに思ってたんで。で、最初は違う3億円の物件を見つけてて、それを銀行に打診してたんですね。で、まあ、それは本当に3億円って買えるかどうかわかんなかったんですけど、専業になって時間にも余裕があったんで、何が起きるか分かんないしからやってみようっていうふうに思って。で、そしたらそこの銀行がいいですよって言ってきてくれたんですよ。
いいですって言っちゃったんだね。
はい。
言ってくれたんですね。
はい。
これは自信になりますね。いいんだと。
はい。で、ちょっと今まで3億円無理だと思ってたんで。で、あ、良くなったんだってびっくりしましたね。
今までダメって言われたこともあったんですかね。
そうですね。結構初期の時に、持っていったか、持っていって多分ダメって言われたこともあるし、まあ1億円以下とかの方が融資が通りやすいってちょっと自分の中で思ってるとこがあって。
まあ、そりゃそうだよね。最初から3億ってなかなか行きづらいですからね。
はい。で、なかなか、そんな打診もしてなかったんですけど。で、たまたまやってみたら OK だったっていう感じですね。
それまでだって1億3000ぐらいが確かマックスだったんじゃないです？
そうですね。
ねえ、それまで6000とか8000とか。そんぐらいのね、ところで勝負してたのが、いきなり3億を超えるって、すごいですね。その振り切り方も そうだと思いますけど、まあでも融資出たしっていうところが大きかったんですね。
はい。結構トレーナーさんもびっくりしてました。
それはびっくりするよね。い
はい。
や、今聞いてもびっくりするよね。なるほど。で、融資が一応出ちゃった。その物件は買わなかったんですかね。でも。
で、その物件は、ちょっと当て物件的に持ってってたんで、差し値が通ればよかったんですけど、
なるほど。
差し値が通らなくて、それは、ダメでした。
でも目的は達成したわけですね。
そうですね、はい。
3億クリアしちゃったぞと。
はい。
そして、そんな中で、また探したわけですね。
そうですね。で、この物件が、ポータルサイトに載ってたんですけど。で、最初3.8億円。
縦8。
はい。
なるほど。3億の後半じゃないですか。
で、1割ぐらい差し値で通らないかなと思って。で、プラスこの物件を出してた不動産屋さんが、そのエリアの業者さんだったんで、まあ、ダメだったとしてもまた違う物件紹介してもらえればいいかなと思って、で、すぐ現地調査に行って、お話ししてっていう感じですね。
なるほどね。なるほど。確か、ちょっと思い出しましたけど、物件購入お祝い会で、なんかすごい面白い話してたんで、その時の話もちょっと、この乗り込んでた時に、お一人で行かれたんでしたっけ？なんかちょっと自
そう
分、
ですね。
ね、自分、舐められちゃいけんっていうことで、その辺のちょっと話してしまっていいですか？
もうやっぱり、買えるっていうのを、まあ、仲介さんにも思ってもらわないといけないし、
あら、そうだ。
って思って、もう本当に、むちゃくちゃ、令状ですっていう感じで行ったんです。
皆さん、ウッシーさんと会われた方も多分お聞きになっている方ね、いると思いますけど、びっくりするぐらい、ちょっと、可愛らしいというか、この人、不動産の人じゃないよねっていう感じなんです、皆さん。
が姫感を出していったんですよ。
夢かもね。
はい。めちゃくちゃお金持ちですっ ていう
お
感
金
じ
持ち
で。
ですと。それが何かぐらいの感じで。
はい。全然買いますっていう感じで。
それがどうしたのぐらいの。
はい。
おお。その感じを出しながら、ちょっと、こんにちはみたいな感じで言って。
そうです。で、あと、ヒアリングの時とかも、まあ、そんなにちょっと舐められたらあれだなと思ったんで、そこでもちょっと姫感を出しながら、全然買えますよっていう感じで、ヒアリングも、管理会社さんを回ってっていう感じですね。
なるほど。で、管理会社さんは、これは、もう、外装の人なんだなっていうふうに認識していただいて。
そうですね、もう、そういう顔してました。
なるほど。で、心をキャッチして、もう、ゲットして、で、それをちゃんと抑えて、で、融資打診をしたっていう流れですかね。なるほど。融資打診をしたら、すんなり割と、きっちり出たわけですか、融資は。
そうですね。UC2 個を出して、一応どっちも返事はあって、いい条件の方で買ったっていう感じですね。
なるほど。フルローンが出ちゃった。
500万円ぐらい手出ししましたね。
まあでも、ほとんどフルローンですね。
はい。
なるほど。これは大きかったですね。もう規模感から言って、ね、キャッシュローのインパクトものすごい大きかったと思うので、素晴らしいですね。なるほどですね。ありがとうございます。ちょっといろいろ質問来てるんで、ちょっとお聞きしていいですか？シティさん。旦那さん名義のなんでしょうか？それとも、もう単独で、ご自身でやってるんでしょうか？旦那さんが不在でも大丈夫なんでしょうかっていう、そんなご質問が来てますけど、どうでしょうか。
それぞれですね。それぞれというか、物件によって違いますね。
あ、旦那さん名義の、
物件もあります。
件もあるし、
私名義の物件もあります。
ゴッドハンドはちなみにどっちの名義の会社だったんですか？
これは私でした。
おー、すごいね。私名義で変えちゃったんですね、これで。
はい。
素晴らしい。じゃあもう旦那さん不在で自分一人で全部バシバシやってたっていうことですね。
そうですね。
めちゃくちゃ自信になりましたね。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、まあ、確かに、もう一人ですね。出口に対する不安はなかったですかっていう、そういうご質問ですけど、その辺はどうですか？
そうですね。入居付けも、かなり、できそうなエリアだったんで、まあ、ずっと保有っていうふうには思ってるんですけど、もう本当に、売却とかもしやすそうな感じでした。
そうですね。差し値が効いたり、いい物件っていうのは、どっちかと逆の視点もあるけども、まあ、なんとかなるんかなっていう視点というかね、手応えも、まあ、融資がね、2つついてますからね。そういう感じで、まあ、なんとかなるかなっていうふうに思ったわけですね。ありがとうございます。そんなとこかな。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、進みたいと思いますけど、五等目で何かあと言い残したことありますか？大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、ありがとうございます。じゃあですね、ちょっと、これから物件購入し、ね、しようとしている方でね、ちょっと、まあ、まとめじゃないですけど、なんか、こう、ウッシーさんのメッセージというか、言いたいことっていうのはね、この辺に書いてあります。この辺ちょっと、ぜひ、ね、お願いできますか？
そうですね。私も結構、買ってない時もあったりして、サボりがちな時もあったんですけど、まあでもそういう休む期間があっても、地道にやってれば結果は出るのかなっていうふうに思います。
ちょいちょい休んでたわけですもんね。
ちょっと休んでました、はい。
でも、休んでても不動産のいいところって実績になるじゃないですか。
そうですね。
本当にこの普通の事業って休むと売り上げもね、もう激減したりとかゼロになったりもするんですけど、売り上げ変わらないというか、着実に実績積まれてますもんね。返済も進むしね。
そうですね。
この辺が素晴らしいなと思いますよね、本当ね。
はい。
休んでないですもんね、物件はね。
物件は休んでないです。
ね、ウッシーさんは休んでたけど、
は
物
い。
件は休んでないっていうところはすごいですよね。
はい。
ですね。ありがとうございます。あと、このチャレンジ精神はどうですか？
そうですね。チャレンジ精神は、まあ、ちょっと失敗するかもしれないけど、でも、とりあえず、一回やってみようっていう気持ちはいつも持ってて、それを、いつも忘れてないから銀行開拓とか、まあ大きい物件を買ったりできたことにつながったのかなっていうふうに思います。
ね、なんか、どっかで、うしさんの言葉でね、
はい。
別の時に僕聞いて覚えてるのが、もし一棟買って、まあ、合わなかったら売ればいいんだ、みたいなことを、どっかで言ってたと思うんですけど、
そうですね。一番最初に買うときに思いました。一棟目で。もう、その不動産賃貸業が合わなかったら、もうすぐ売却しちゃえばいいから、まずはやってみるのが大事かなっていうふうに思って。
ね、
はい。
もうそこのリスクは取るよと、もう、なるほどね、そんぐらい本気でちょっと最初から取り組みしてたんですね。この諦めずにってところ、どうですか？
不動産投資って結構地味な活動だと思うんですよ。物件探したり、融資先探したり。でもやっぱり諦めずに、そういう基本的なことを、コツコツ、まあたまにサボってもいいから、続けていくことが、絶対大事だと思うんで、これから買う人も、そういうコツコツを忘れずに、やっていけたら絶対たくさん買えると思います。
もう本当に地道っていうね、コツコツやるってことはすごい大事ですよね。動くの止めないってことですもんね。
そうですね。自分のペースでいいから、ちょっとずつやるのが大事だなっていうふうに思います。
ありがとうございます。 じゃあ、あと少しだけ、質問がいくつか来てるんで、その辺もちょっとお聞きね。地方物件で融資可能な銀行開拓で工夫した点や苦労したことがあれば教えてください。まだ来てますね。
やっぱりまずはたくさん当たってみるっていう感じですかね。銀行に。で、自分のエリアにはまるとこを探してっていう感じですね。
もう数勝負なんですよっていうことですかね。
数プラス、ちょっと一つ一つ丁寧に対応することは意識してますね、銀行に対しては。
確か何投目かで、違う視点に行ったらうまくいったみたいなところなかったでしたっけ？
そうですね。4投目ですね。4投目も、これが新金だったんですけど、その時も、ちょっとどうしても、融資つけてほしい。どうしても、お願いできませんかっていうふうに、支店に粘ったんですね、その時も。そしたら、ちょっとこっちの支店の方が積極的だから、一旦こっちの支店行ってもらえますかっていうふうに、誘導してくれて。
マジで？うちだとちょっと厳しいけど、あっち積極的だよって言ってくれたってこと？
そうです。
すごいね。
ちょっと紹介、支店から支店へみたいな風になって。
なるほ
で
ど。
も、それも、結構、対面で話してて、アポイント取っていくみたいな感じで。で、それで話してたから、ちょっと親切にしてくれたのかなっていう風に思いました。
なるほどね。これが電話だったら紹介なかったかもしれないですよね。
そうですね。
ちょっと、ぐいっともう一歩なんとかって、そこの一歩、半歩かもしれないけども、もう一歩、ダメ元で言ってみたみたいなところってありますかね？もしかすると。
そうですね。もう、なんとか助けてもらえませんかっていう感じで。
諦めずにそこを。そこをなんとかと。ありがとうございます。すごくいい話になったんじゃないかなと思います。あと、オーバーローンのコツ、もし言える範囲でどんな風にして引き出したんですかっていうね、何個か、オーバーローン1投目とかあったと思うんですけど、なんかコツとか、こんな風にしたっていう、なんかエピソードあります？
オーバーローンは、結構、いや、当たり前ですよねっていう感じで、最初の方は申し込んでました。
ほうほうほうほう。
ここの部分も協力してもらえたら、助かりますっていう感じで。
もう割と軽い感じで。
そうですね。普通に見積もりつけて、諸費用の部分の。で、ここも、検討してくれたら嬉しいですっていうふうに伝えてっていう感じですね。
もう言うのはただですからね。そうですね。なるほど。それで出たらもうめちゃくちゃラッキーですよね。
そうですね。ちょっとこう、助けてくださいねっていう感じで、迷惑にならない程度に押していくって感じですね。
ねえ、ちょっと押す感じですね。圧を、ちょっとだけ可愛く圧をかける感じです
そうで
ね。
すね。
ありがとうございました。じゃあですね、まだまだちょっとご質問来てますけど、ちょっと時間になりましたんで、これぐらいで、お開きにしたいなとは思いますけど、少しだけ私が、感じたことをお伝えして終わりにしたいと思うんですけど、ウッシーさんのいいところって、最後おっしゃってたように、ダメ元でもいいから、諦めずに、もう、一歩でも、半歩でもいいから、でも、これをお願いします。そこをなんとかっていう、一歩ね、ダメ元でも、ちゃんと、なんとかって、プッシュしてみる。何かメッセージをこうしてほしいんですっていうことを言ってみるって、やっぱ大事だなって思います。ここが本当に 大きな分岐点だったんだなっていうふうにね、思いましたんで、ぜひ皆さんね、なんか向こうに飲まれて、ああ、ダメだって、負けるっていうかね、くじけるんじゃなくて、いやいや、でも、なんとかなりませんかっていう、もう一歩、半歩、出てみるっていうね、押し返してみるっていうところもね、取り入れてみたらいいかなと思いました。じゃあ、ウッシーさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあ皆さん、またね、参加してください。あと、アンケートですね。ぜひぜひ、アンケートメール、いただければ嬉しいです。激励のね、いろいろ、フルオープンにしていただいた、牛さんにもね、メッセージいただければありがたいです。ではまた、参加してください。ありがとうございました。牛さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。